ダウン症っていうキーワードもわからなかったし不安しかなかったんですけども、実際レッスンに行ったもう初日のことを今でも覚えてるんですけど、まあ明るい子たちでレッスンを見学してるご家族がそれに輪をかけて明るいというか、例えばドキュメンタリーで見てるかわいそうだとか、本当に覆されて衝撃を受けたんですよね。なんで私はこういうことを知らないで来ちゃったんだろうっていうふうに思ったところから、もっともっといろんな人たちに知ってもらえるようになればいいなって思い始めたんですよね。でちょうどその時あのアクターズスクールをもうやめようかどうかって悩んでる時と、ダウン症の子たちとの出会いが多分ちょうどいいタイミングだったというか、アクターズを辞めて何をしようって迷ってた時に、その親御さんたちから、ダウン症の方の親御さんたちから、この子たちを受け入れてくれるダンススクールは、あの世の中にないんですと、だからこの子たちは大好きになったダンスをもう続けられなくなってしまうので続けてもらえないかっていうふうにお願いされたんですけど、アクターズスクールの中で父はやらないっていうふうに言ってたので、そのタレント養成所の先生は世の中にいくらでもいるけど、この子たちの先生になる人が世の中に一人もいないんだとしたら、じゃあ私がなろうっていうふうに思って、ちょうど30歳の時なんですけど、アクターズスクールを辞めて、でラブジャンクスというダウン症の子たちのダンススクールを立ち上げました。
これラブジャンクスっていうのはどういうメッセージなんですか、はい、
これ彼らとのレッスンの中で、とにかく愛を感じるんですよ。もう愛にあふれてる子たちで、特に私心がすさんでた時だったので、その彼らから注がれる愛で自分が満たされていくというか癒されていくっていうことをすごく感じて、でなんか愛っていうキーワードは使いたいと思っていたんですけど、ジャンクスはそのジャンクションっていう、あの交差する、
高速道路のね、
その交差するっていう、愛が交差する場所っていうことをちょっと短くしてジャンクスっていう風にして、ラブジャンクスという名前にしました。
レッスンするのもどういうふうに、このさっきもおっしゃってたけどね、
なんですよ、当時カリスマインストラクターと呼ばれていたので、私のレッスンで私の話を聞かない人、言うことを聞かない人なんか誰もいなかったんですよ、でそのまんまの勢いでダウン症の子たちのレッスンに行ったら誰も私の話を聞いてくれなくて、みんななんかこう、私なんか何とも思ってないし、アクターズスクールの看板なんか関係ないので、彼らからしたらちょっと一生懸命やんないとみんなこっち見てくれないなと思って、10年ぐらいレッスンで自分自身が踊ることがなかったんですけど、その久しぶりに自分が目いっぱい踊って汗をかいて、なんとか彼らの信頼を得ようと必死になっていた自分がいて、それがすごく心地よくて、で今度はじゃあ私ちょっと踊るからみんな見ててねって言って踊り出したら、誰も私を見ないでみんな一斉に立ち上がって踊り出したんですよ。
じゃあ点でに、
なんて自由なんだと思って、それが最高に気持ちよくて、人にどう見られてるっていうことを関係なしに、自分たちがやりたいと思ったらやるし、その姿は確かにダンスになってないしかっこ悪いんですけど、でもその潔さというか、もう考える前にやってやれみたいなところが、何をなんかその格好つけてるんだと、その誰もお前のことなんか見てないんだから、やりたいようにやったらいいじゃないって言われてる気がしたんですよ。
なるほど。
それまでいかに人を楽しませるか、魅力のあるダンスをするかっていうところばっかり考えてきたので、なんかその本当に原点を教えられた気がして、彼らは一回信頼してくれると、人からどんな話を聞いてもなんかそこに噂に左右されることがなくて、自分がその本能でこの人を信じられるのか愛せるのかっていうところで振る舞っているというか、なんかすごい人として尊敬できる部分がたくさんあって、学びましたね、たくさんのことを。
最初は天然に踊ってたわけじゃないですか。
いや今でも天然に踊ってます。
天然なんですか。
もうそれをそのまま見てもらってます。やっぱり彼らの魅力はそこにあるのかなと。